はい、こんにちは。今日もジグザグチャンネル FM を録音したいと思います。この間の週末、歓送迎会に、職場のね、歓送迎会に行ってきました。お鍋やったんですけど、まあ、美味しくて、とても良かったです。人数がさ、多くて、僕、前までね、前3月31日まで行ってた部署は、20人ぐらいの部署やったかな。で、そこでさらにこう、7人ぐらい出た人と入った人といてるんで、まあ、30人近く、27、8人ぐらいで、みんなでご飯食べに行くっていうこと、確か全員出席やったと思うんですけど、まあ、結構大所帯ですよね。で、まあ、さ、普通の居酒屋ってさ、そんな27人のグループってなかなか予約取れないんですよね。だから、まあ、ちょっと大きめの、なんかこう、座敷みたいなのがあるようなところでね、お鍋いただいたんですけど、まあ、とても良かったです。美味しかったです。で、まあ、そこでね、新人の女の子、まあ、隣、ちょうど席隣やって、いろいろ喋ったりしてたんですけどね、やっぱね、社会人になったらね、コミュニケーション力っていうんかな、人と喋る力、喋る力っていうのめちゃめちゃ大事やなっていうふうにちょっと痛感しましたね。そのまま僕の隣に座ってる女の子はね、大学院まで出たんやったかな、院出てないんやったかな、ちょっと詳しく忘れましたけど、生物学、バイオサイエンスやったかな、なんか、まあ、詳しくちょっと、あんま喋れないですけど、個人情報なんで、が、なんかまあ、卒業してて、論文書いて卒業してて、めっちゃ賢いんですよね。でもね、もう全然喋んないんですよね。一言も喋らないってことはないですけど、まあ、最低限の会話しかしない。ね。で、まあ、その自分からも全然話しかけないっていう感じで、すごい損してるなっていうのを感じましたね。まあ、僕もね、そういうタイプだったんですよね、昔。今でもまあそうですけど、本心はね。まあでもその、なんていうかな、テクニックとしてまあ会話っていうのはまあ学んでるんですけれども、元々の性質としてはあんまりこう喋る方じゃない。もう本当やったら朝来てさ、まあおはようございますぐらいは言って、で、一日黙々と仕事して、で、帰るときにお疲れ様でしたっていう、もうそれだけでも全然平気なぐらいなんですよ。中にはさ、なんか、こう喋ってないとね、なんか、落ち着けへんみたいな、寂しいみたいなね、もう喋らずにはいられないみたいな人いてるみたいですけど、僕は全くそれは理解できないですね。むしろ一言も喋りたくないぐらいの感じなんですけど、まあでもね、そういう姿勢はすごい不利になるんですよね。まあ男の場合はどうかわかんない。まあ男も不利になると思いますけどね、特に女の人はね、厳しいのがあるなっていうふうに思いましたね。まあその新卒じゃないね、もう1年2年ぐらい生きてる子なんかな、新人ってほどでもないですけど、女の子、まあ一緒に働いてたんですけど、やっぱ女の人のね、グループの中でね、こう、うまくこう立ち回れないんですよね。全然自分から話しかけないし、で、なんか無理やりってほどじゃないけど、その、こっちからね、なんか、休みの日何してんのとかね、趣味何なのみたいな話、こうされてるんですけど、女の人にね。僕はそんなん言わないですよ。女の人が休み何してるかなんかどうでもいいですけど、なんか聞かれても、なんかこう、全然話が広がらないんですよね。こう、閉じた質問、なんて、閉じた答えしか返ってこないっていうか。ほんで、その、まあ、なんていうのかな、まあ、意地悪じゃないですけど、まあ、あんまりなんか女の人のグループの中で評判が良くないみたいなね。賢いんですよ。仕事もできるんですけど、で、まあ損してるなっていうのを感じますね。で、逆に、もう全然その、僕から見たらですよ、もう全然仕事もできないような感じの人でも、まあ喋んの上手やったらね、まあやっぱうまいこと溶け込んでるというか、他の人たちにもちやほやされてね、なんか失敗とかしてもさ、なんか、まあまあみたいな感じで許してもらってるんですけど、その、無口な女の子はさ、もうちょっと失敗したりしたら、もういつまでも言われてんですよね。なんか勉強はできるかもしれへんけど、全然あかんな、みたいな。仕事の方あかんな、みたいな。こと言われててさ、なんかもう、隣で見ててかわいそうになるっていうか、そんな状態で、やっぱね、会話力っていうのはね、まあすごく大事ですね。学生の時はさ、まあ勉強とかね、まあ、スポーツとかさ、まあ、そういうのが、ま、大事だと思うんですよ。もちろん、ま、友達とのコミュニケーションっていうのは大事だと思いますけど、 まあ、社会人になったらね、それがもっと大事になるっていうかね、そのコミュニケーションの方が。で、まあその、日本のその就職面接の悪いところで、まあコミュニケーション力ばっかり重視して、実力がないポンコツがいっぱいいてるみたいなね、そういうまあニュースとかよく聞く話かもしれませんけど、両方いるんですよね。両方いるんですよ。やっぱりその仕事する上ではね、やっぱその知的能力っていうのが大事、実力ね、あの勉強できるとかね、仕事できるっていうそういう実力は大事やし、でまあ職場内でうまくやっていくとかね、まあお客さんとうまくやっていくにはやっぱコミュニケーション力、コミュニケーション力ってちょっとまあ抽象的ですけど、会話する力ね、会話力、まあ言葉の力で相手をこう自分の思うように持っていくとかね、言葉の力で相手をこう気持ちよくするとか、まあ言葉の力でこう人間関係を円滑にするとか、そういう会話力ね、会話力っていうのがもう社会人だったらもうめちゃめちゃ重要になるなっていう、これがなかったらもうお先真っ暗やなっていう、そんなことを改めて思いましたね。でまあじゃあどうしたらええねんとね、新社会人になって今困ってる人もいてるかもしれないですけど、会話力ってじゃあどうしたらええねんっていうことなんですけど、あのね、これはね、僕ね、あのニュースとかで読んでて知ってるんですけどね、方言ですね、方言を喋るっていうのはね、これすごく有効なんですよね。あの方言の研究した話、ニュースで出てたんですけど、インターネットのニュースで、あの最も方言をよく使う年齢は学生と30代って書いてあるんですよね。学生って言ったらまあ人間関係濃厚ですよね、結構。しかもさ、同じとこ出身の子供たちばっかり集まってるんで、まあ、方言がまあすごいよく使われると。で、まあ、30代、40代もやったかな。30代、40代っていうのはやっぱ仕事の上でもこう油が乗ってるし、でまあその地域でのね、コミュニティの中での活躍とか交流とかも増える年齢なんで、子供がちょうどね、子育て世代っていうか。で、方言の使用率が増えるんですよね。人とそのコミュニケーション取るときっていうのは、その方言を使うとね、すごい相手の内側に入れるんですよね、これって。ちょっとまあ誤解を恐れずに言うと、よくこの、なんていうかな、アスペルガーの人とかね、は方言を喋れないっていう話聞いたことありますかね。もうずっと標準語なんですよね。ずっと標準語で、方言を喋れないから、こう、あいつちょっとおかしいなっていうふうにわかるっていうぐらい、それぐらいまあ、アスペルガーの子は方言を喋らないっていう、もうずっと標準語で喋るっていう特徴があるんですけど、僕が言ってんじゃないですよ、その研究によると。で、これもね、なんかちょっと関係あると思うんですよね。やっぱこう相手のこの、なんていうかな、心を読み取る能力とかさ、逆にこっちの内心、心を伝える能力とかいうのにも影響してると思うんですけど、まあ、そのアスペルガーの話はちょっとまあ脱足だったかもしれないですけど、やっぱ方言をね、使って相手の懐に入り込むっていうのがね、すごく一つのコツかなっていうふうに思いますね。じゃあどうしたらいいねんとね、方言使えって急に言われても、まあその自分の生まれ故郷でね、僕みたいにまあ大阪で生まれて大阪で働いてたらまあ簡単ですよ。ですけど、そうじゃない場合もありますよね。なんかさ、九州出身やけど大阪で働くことになったとかね。あ、まあ大阪出身やけどまあ東京で働くことになった。東京の場合はね、ちょっと僕わからないです。あそこはもうその、ね、標準語普段から喋ってんのかな、それとも関東弁喋ってんのかな、ちょっとそれわかんないんですけど、東京っていうのはちょっと特殊かなと思うんですけど、いろんなね、出入り激しいし、地方出身の人がこうやってきてはね、また戻ってっていうことを繰り返したりとかしてるんで、ちょっとまあ東京の場合はわかんないですけど、まあ大阪とかの場合でしたら、大阪以外の出身の人もね、モノマネでいいんですよね、最初は。モノマネでいいんですけど、方言を使うように。真似してたらね、なんとなく使えるようになってくるんですよね。ね、あるいはもう全然聞いたことない言葉やったらね、もう聞いたらいいんですよね。え、それどういう意味ですかみたいな感じでね。そうやって方言を覚えていくっていうのはね、こう意外に近道かなと思いますね。しかも話題にもなるしさ。で、さらにですよ、大阪出身の人はね、ボーナスがあって、そのね、落語ってあるじゃないですか。まあ東京、関東の方もあるんですけど、落語、話し家が喋るやつね、落語。落語っていうのはね、まあ基本的に、漫才とかもそうですけど、大阪弁で されるんですよね、上方落語は。でこれがね、すごい財産になって、落語ってさ、 CD とかね、インターネットとかでも全然聞けるじゃないですか。テレビとかラジオとかでもやってるし。で僕はね、昔落語にすぐハマってた時期があって、図書館で CD とか借りたりね、でネットからYouTube のやつとか録音したりとかして、個人で楽しむ部分には録音ってまあ可能なんで、iPod に、 iPod 当時はね、 iPod ですよ。今も iPod なんて誰も使ってないですけど、 iPod に入れて30GB ぐらいやったかな、 30GB 落語入れて毎日それ聞いてたんですよね。 30GB って言ったら、長さで言うと16日、24時間ずっと聞き続けて、16日間こう株になしでね、違う落語が聞けるっていう状態になってて、まあそれをずっとね、その通学途中とかに聞いてたんですよね。それでね、まあめちゃめちゃ舌回るようになりましたね。耳から学んでっていうか、英語とかでもさね、普段からこう英語の動画とか英語の映画とか聞いてたら、だんだん発音とか良くなってくるっていうのあると思うんですけどね、方言もね、やっぱそうですよね。僕はもうそういう風にして方言を学びました。なのでまあちょっと地方、他の地方のことはちょっとわかんないですけど、ローカルのテレビ局とかね、ラジオとかね、そういうのよく聞くのもいいかもしれないですね。車でさ、通勤してる時とか、まあ音楽聞くのもいいんですけど、そういう地方のラジオ局ね、そういうの聞くのとかいいんじゃないかなっていうふうに思います。まあ社会人になったら、まあコミュニケーション力、会話力がね、まあ、バカみたいに大事になってくるんで、新社会人になってね、人と話すの苦手とか思ってる人いてたら、まあそうやって方言ね、方言っていう切り口でちょっと 入り込んでみるのどうかなっていうふうに思います。まあほんでもう一つは、まあ僕今こうやってるみたいにね、このポッドキャストね、まあ YouTube でもいいんですけど、顔出しする人は。とかで、もう日記感覚でね、なんかその日思ったこととか、こう喋るっていうね。まあ家族いてたら家族と喋ったらいいんですけど、そうじゃない人はこういうふうに、ポッドキャストとかで喋ってね、練習。別にこれね、たとえ誰も聞いてくれてなくても、別に何の損害もないですよね、自分には。0円ですよ、負担は。ただでできることなんで、 iPhone さえあればね、スマートフォンさえあれば誰でもできることなんで、こういうところで喋る練習してみるっていうのもいいのかなっていうふうに思います。でまあその一人で頭の中で考えるっていうのもまあいいんですけど、こうやって声に出して喋ってみたら、意外にね、考えがこうまとまってきたりね、あるいはさ、その頭の中だけで考えてて論理的に正しいことでも、相手を説得させる言葉っていうかね、相手を納得させる言葉遣いっていうのをね、身につけることができるんですよね。なんか頭の中ではもうバッチリ出来上がってたのに、いざ喋ってみたらなんか言葉に詰まったり、ちょっと説明が理解しにくかったりしてね、人に理解してもらえなかったり、あとなんかいきなり結論言っちゃってさ、こう、何それみたいなね、飛躍があって分かってもらえなかったりとかさ、そういうことって結構あるんですよね。実際に喋ってみたら違うっていうのが。でそういうのもこうやって動画とかこのポッドキャストとかで、まあ、順序立ててね、順序立てて喋る訓練っていうのをしていったら、実際の会話でもまあ役に立つと思いますし、これまあ2つ目のいい方法ですよね。とにかく喋ると簡単ですよね。もう方言を使うね。で方言、自分の出身地と違う方言やったら、とにかく聞いて覚えると。で喋るの練習するにはもうとにかく喋ると。こうやって一人で喋ってもいいしね。だいぶ頭おかしいやつ。ね。こう、壁に向かって喋ってたらまあ頭おかしいやつですけど、ポッドキャストやってたらね、もう一つの趣味ですよ。ね。YouTube でもいいですけど。で、まあ家族いてるんやったらまあ家族と喋ったり、ね。今日会社でこんなことあって、あんなことあってってね。全然いい会話じゃないですか。まあ家族も仲良くなるしさ。その三つですね。方言を使う、方言は聞いて覚える、でとにかく喋って練習するっていう、この3つ、まあ、非常におすすめなんで、よかったらやってみてください。僕なんかは普段はね、最初に言ったみたいに全然喋らない性格なんですね。もともと生まれ持っての性格は。だから会社なんかではさ、いやジフザクさん喋ったら全然違いますねみたいな感じで言われるんですよね。で、その事務所の中で仕事してるときはもう一言も喋らないですよ。最低限の会話だけ 職務上必要な会話しかしないんですよね。でも事務所にフラットなんかお客さん来てね、喋ったりすることあるんですよね。もうそういう時になったらこうスイッチ切り替えてっていうかね、もう自分の中で自由自在にこうめちゃめちゃ喋る感じのキャラにこう切り替えれるんですよね。僕は時々中にはさ、もう無口な、人前で無口で普段も無口でっていう人とか、あるいはおしゃべり好きでさ、もう職場の中でもお客さん相手でもなんかも同じようなテンションでもう喋りまくる人とかいてるんですけど、僕から言わせるとね、そういうのはまああの、なんていうかな、あのテクニカルじゃないですよね。プロフェッショナルじゃないと思います。ただおしゃべりが好きなだけで、おしゃべり上手かって言ったらそうでもないですしね、そういう人たちって。なのでまあとにかく練習、話の組み立てとかも練習練習練習あるのみですね。作文とかでもそうですよね。ただ単にさ、思いついたことバラバラ書いてるだけじゃいい作文ってできないですよね。あの学生の時にまあ作文の書き方、論文、小論文の書き方とかいろいろ勉強したかなと思いますけど、言葉もそうですよね。やっぱ説得、人を説得できる喋り方っていうのがあるんで、あのそういうのをまあこれね、じゃあ答えは何やねんって言われたらないんですけどね。まあコツとしては、個人的なコツとしては、人を説得する喋り方のコツとしては、まあとにかく一つはね、スピードを結構重要ですね。スピードで、二つ目はこう相手のね、予測を裏切るような言葉っていうかね、こう来てああ来てこう来てああ来てっていうね、こう予測がつくようなことやったら向こうもこう反論とかしやすいんですよ。もう全然バラバラな方向からね攻めていくっていうかね、そういう風にしたら相手もさ、もうみたいな、笑うしかないみたいな感じになってくるんでね、それをある程度のスピードでされたら、それがね、まあ一つのテクニックかなっていう風に思いますね。まあそれはね、もうちょっと喋るの上手になってからまあ研究したらいいと思いますけど、まあそういう風にして、まあ喋るのは、これはね、向き不向きとかじゃないんですよね。得意とか不得意とかじゃないんですよ。これも訓練あるのみなんですよね。生まれ持って喋るのが得意な人もいてるかもしれませんけれども、まあそれはそれ。ね、そういう人たちも訓練しなきゃね、本当なんかもうカスみたいなトークになってるんで、実際にはね。まあ、あの皆さん、あの社会人になったら、あるいは社会人になる前の段階でね、練習しとかれたらいいんじゃないかなっていうふうに思います。じゃあ今日はこんなところで。じゃあね、バイバイ。